それでは今朝の聖書を拝読いたします。今朝の聖書は詩編37編の25節26節です。旧約聖書の779ページです。それでは拝読いたします。私は昔年若かった時も年老いた今も正しい人が捨てられ、あるいはその子孫が食物をこい歩くのを見たことがない。正しい人は常に寛大で物を貸し与え、その子孫は祝福を得る。今朝は、この箇所を通して年老いたダビデの人生の縦軸と題して、先生にメッセージを、お願いいたします。
皆様おはようございます。お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日も兄弟姉妹ともどもにあなたの礼拝の恵みに預かり、またそのことを通して私たちの一足一足がますます御国に近づいていることを心から感謝をいたします。今日も私たちお互い同士のことだけではなく、私たちにつながる大切な方々、あるいはまた同時代を生きる多くの人たちのために、私たちも心からの祈りを捧げつつ、またそれぞれが置かれているところでできることをすることができるように導いていただきたいと思います。イエス・キリストがちょうどこの地上を歩まれた一日一日の歩みの中で、神を愛し、またつながり合う人々に愛を表されたように、私たちもまたキリストに似て育ち、そのように生きることができるようにと願っております。またそのために与えてくださる御言葉でありますから、今日も感謝してあなたの御言葉に耳を傾けたいと、そのように思います。また私たちが御言葉を受け止めて自らの心の中に受け入れるときに、ご聖霊もそこで働いてくださって、御言葉に生きるのにふさわしい心や思いを私たちの中に育んでくださることを感謝いたします。これから御言葉を取り継ごうとするこの小さき者も、あなたのご主権のもとに置いてください。今日はまた特に高齢者の方々、その方々のことを思いつつ、教会としても敬老の思いを表したいと思いますけれど、あなたが私たちに与えてくださった先輩方一人一人のことを心から感謝しながら、一人一人の祝福を願いつつ、また今日の礼拝のひとときを過ごさせてください。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今朝は、日本全体としては敬老の日ということが、明日ですけれども、高齢者の方々のことを私たちは当然敬うべき理由もありますし、またそうすることが当然とも思いますから、国を挙げてそういう日が定められているということはとても良いことだというふうに思います。そういう意味で、カデナバプテスト教会の、私たちも別に今日という今日だけということではなくて、本当に私たちに与えていただいた高齢者の方々、心から感謝しながら敬愛しつつ、またお互い生かされている間ですね、この地上で、良い交わりを持ちながら、歩んでいきたいと、このように思うわけであります。そういうことをいろいろ思いながらですね、この詩編の37編の 25節26節の言葉が目に留まり、またそのことを通して神様が私たちに対して語りかけてくださっていることを思いましたので、そのことを今日は語らせていただきたいと、そのように思います。実はダビデは何歳まで生きたのかという話で言うと、彼は70歳まで生存されていたということを知ることができますね。ですから、現在でしたら80、90、場合によっては100という年も、そんなに珍しくはありません。そういう中で、昔のこととはいえ、ダビデが70歳で亡くなったという話になると、随分若くして亡くなったんだなというのが、現代を生きている、私たちの感覚ではないかというふうに、思います。そして今日の聖書の箇所で、私は昔年若かった時も、年老いた今もと、ね、年老いた今もとこういうふうに詩編を読んでいるわけですから、70歳で亡くなったダビデが年老いた今というこういう表現をしているので、おそらく70歳に近づいている、60代、もしかしたら60代の半ばぐらいですね、その時にこの詩編を読んだということではないのかなというふうに思います。で、私自身は67歳になりましたので、そうするとこのダビデがこの詩編の37編を読む時にですね、大体年頃としては重なる時を過ごしていたのではないのかなというふうに思ったりします。できるだけ私たちは聖書の言葉をですね、自分と遠いところにある言葉としてではなく、自分と身近なものとして聞くことができるということは大切なことかというふうに思います。ですから詩編の37編は、ダビデが人生の終わりの方ですね、人生の終わりを迎えようとする年頃の時にですね、自分自身の人生を振り返ってこのように読んでいるということです。ですから、私は昔年若かった時も、年老いた今も正しい人が捨てられ、あるいはその子孫が食物を乞い歩くのを見たことがない。正しい人は常に寛大で、物を貸し与え、その子孫は祝福を得る。自分自身の終わりを迎えようとするその年頃になった時に、ダビデがですね、これまでの人生を振り返って、そこで自分は何を見たのか、何が大切なことなのか、それを改めてダビデが振り返っているということになります。ですからダビデが年若かった時も、そして年老いた今も、ですから若かった時にも自分にはそのことは重要だと分かっていたけれど、でも年月を重ねて今日この時にも、やっぱりこのことはとても大切なことだと、このようにダビデは思いながらですね、正しい人ということについてダビデが語っているのだなということが分かります。そうするとダビデは自分の詩の中に表しているように、自分自身が正しい人であろうと、正しい人として生き続けていこう、事実また正しいものとして生きている人たちは捨てられることがない、そしてその子孫が物をですね、食べるものがなくて、こうて人に助けてくださいとこう言って歩くのを見たことがない、だから正しい人として生きるということがいかに自分にとっても、また人にとっても大切なことなのかということをダビデがここで歌ってくださっているということですね。ご存知のようにダビデはですね、王でありましたよね。 ですからダビデのことについて語るにおいて、王としてダビデはどうであったかという、こういう切り口もあると思います。言うなれば政治家としてどうだったかという側面からダビデを見るということもできると思います。しかし今日の聖書の箇所はですね、そういうことではなくて、人としてね、一個の人間として、人としてというところで、ダビデが自らの思いを、歌に乗せてですね、詩編として、書き上げているのだということを知ることができるので、ですから私たちは王でもありませんし、また大きなですね、働きをする政治家ということでもないわけですし、ただ共通していることは、私たちもみんな人であるということですよね。神を信ずる人であるという、この人であるという共通点においてですね、ダビデが正しい人ということが彼の人生の中で一つの軸となっている言葉である、あるいは正しい人として生きるというのが彼の人生をですね、まっすぐにさせていくですね、大きなものなんだということを私たちは知ることができるわけですね。まあ、ですからある意味では正しい人として生きるということがいかに幸いなことか、それを一生をかけてですね、終わりを迎えてダビデが改めてこれは本当に重要なことだとこのように語っているわけですから、当然それはダビデ自身の経験としての言葉であると同時に、詩編も含めて聖書の言葉というのは、その言葉を聞く人たち、その言葉を受け入れる人たちのために神が語らせてくださっているものでありますから、ダビデを通して語られるその言葉も、人は生まれてですね、やがては死を迎えるわけですけれど、その生涯、一生涯ということの中で私たちは軸になるものをですね、持って生きていきたいというふうに思うわけですよね。まあ、そういう意味でダビデにとって正しい人というのは特別な意味を持つ重要な言葉であるということです。しかもその正しい人であることによって捨てられることがない、人々から捨てられることがない、また正しい人であるがゆえに、その人につながる子孫が食べるものにもこと書いてですね、言うなればものをですね、食べさせてくれませんかとか、助けてくれませんかとか、人のですね、情けにすがるような、そういうことをしながら生きている、生きるということもないと。ですからダビデにとってですね、正しい人であることは捨てられないことであり、そして正しい人として生きるということは自分の子孫の祝福と繁栄に関係していることであるということを、今日の聖書の箇所を通して語ってくれているわけであります。さて、私たちも年老いていくわけですけれど、気がついたらですね、私も67になりましたね。本当に神様が67年間生かしてくれたなと感謝していますし、あと3年ぐらい伸ばすとダビデと同い年でまでなれるんだなという話になるわけです。まあ、昔の話でありますけれど、私は若い時にですね、首里にあるオリーブアメ病院というところに入職して、そこから7年を過ごして牧師になりたいという思いが与えられて、牧師になりなさいと神様が導いておられると、そう思って退職して進学校に行き、今日に至っているわけです。まあ、そういう意味でも私にとっては大切な若い時を過ごしたのが、オリビアマ病院ということになるかと思います。まあ、その中でですね、この沖縄に、ホスピス病院ですね、死にゆく人たちを預かり、そこで最後の最後まで関わっていこうとする、ホスピスを建てたいという、こういうことが言われて、 で私自身も誘われてその死に行く人たちを収容しそしてお世話しケアしていくという病院を建てていくために私たち自身が死ということについて学ばないといけない、私たち自身が生きるということについて考えていかなければならない、そのための勉強会があったわけです。本土の方からですね、有名な先生がお一人いらっしゃって職員の研修を受け持ってくださったわけですけれど、その方がですね一つのワークの中でね、私たちに対して一つのことを求めたわけです。で皆さん、あなたがここからここまで横に線を引いてごらんなさいという、これがあなたの人生のすべてだと思ってくださいと、それで白い紙に横棒を引くわけですよね。そしてその次にその先生が言ったことは、これがあなたの全人生だとしてあなたは今どこにいると思いますかという話になったので、私はその時にはあまり深く考えないで直感的に書きなさいと言われたので、そうかということでこう線のちょうど真ん中あたりが今かなという感じだったので、その真ん中に印を入れたわけです。そうするとこのあなたが印をつけたところが、あなたの現在の年齢です。そうすると残りの余りがですね、あなたが残されている、人生ということになるかもしれませんね。まあそういうふうにしながら自分の人生というものをもうちょっとリアルにですね、自分ごととして、捉えさせるということが目的での話ではあったわけですけど、私その時にですね25歳でしたから、25歳が私の人生の現在ということになると、ちょうど真ん中ですから残りあと25年ということになりますよね。で25歳の時にですね、ああ自分の人生って50歳ぐらいまでなのかと思った時に、50歳というのはあんまり若いとは思わなかったんですよね。まあ、十分高齢であるというふうにその時は思ったわけです。ところが年月はどんどん過ぎていって45になり48になり49になると、いよいよ25歳の若い時に私の人生はそこで終わるんだとこう思って印をつけたんだけれど、実際はどうなるんだろうかというのがちょっと心の中でですね引っかかるわけですよね。そうすると明日私の誕生日だ、いよいよ50歳になるぞって、この一日を乗り切ることができるかみたいな、なんかそんな感じになりましたけれど、でも無事にそれを通過して現在はそれにプラス17年ということになりますよね。まあでもそういうふうにしたことによってやっぱり自分の人生にも始まりがあり、そして終わりがありということを意識するようになったわけです。でも一番重要なのはですね、結局その与えられている生きている生かされているこの時間を私がどう生きているのかということの方がもっともっと重要だよねというふうに思うわけです。イエス・キリストご自身はですね30歳余りで十字架にかけられ、まあ、その後復活されましたけれど、この地上での歩みを終えられたわけです。33歳ぐらいですよね。そうするとイエス・キリストのこの地上での生涯というのはそう長くはなかったと言わなければなりません。しかし短いことが問題ではなくて、イエス・キリストがその30年余りをですねどう生きたのかということが後の人たちに対しても大きな意味を持つわけですよね。まあ、そういう意味では私たちがいつ亡くなってしまうのかということではなくて、生かされている間私たちはどう生きていくのかということの方がやはり大切だなというふうにも思わされるわけです。まあ、そういう意味でダビデがちょうど私ぐらいの年頃の時にですねこの詩を書いたということですから、ああこの 終わりを生きている私たちと、また終わりを生きていたダビデがですね、その自分の生き方として何を大切にしながら生活をしていたのかということは、私たちにとってはものすごくですね、参考にもなりますし、心にも留めておかなければいけないのではないかというふうに思います。そこで先ほども言いましたように、ダビデは正しい人であるということをものすごく大切にしていたということです。ただし私たちは正しい人という言葉を聞くとですね、自分勝手に自分の想像するですね、正しい人をダビデが一生懸命生きようとしたんだというふうに誤解してはいけないと思いますね。ルールに厳しい人のことも正しい人と言ったりすることがあると思いますね。法律を守っているとかですね、あるいは道徳的にですねちゃんとやってるとか、そういう正しいということが私たちの中ではすぐに思い浮かぶことではないかというふうに思います。しかしダビデがここで言おうとしている正しい人っていうのはそういうことではないんですよね。この次の言葉を見ても分かりますけれど、正しい人というのは常に寛大な人であるというふうにダビデは言うんですよね。そして物を貸し与える人であるというふうにこのように言っているわけです。ですからダビデにとって正しいということは寛大な人として生き、そして必要としている人から求められた時には、惜しみなくですね、それを貸したり場合によっては与えたり、そういうことをする人であるということです。そしてそのような生き方が、子孫の祝福につながるように生きている人であるということですから、ですから私たちがイメージしているようなですね、正しい人、立派な人みたいな形ではなくてですね、ダビデにとっては寛大であること、そして必要としているものには物を貸し与えるということ、そしてその自分の生きたことが自分の後の命に豊かな祝福となるということを、この実現しながらですね、生きるということであるということです。どうしてダビデがそういう人を正しい人というのかというとですね、それはダビデがこういう神を信じる信仰の人であったということ、神に基づいて政治を行い人生を生きたという意味においては、ダビデにとってもですね、正しい人ということがキーワードになるということは、天の父なる神様がダビデにとって正しいお方であるという認識に基づいてこのことを考えているんだということもわかるわけです。ご存知のようにダビデはですね、信仰による王様として本当に有名な方であり、子孫からですね尊敬されている王ではありますけれど、でも聖書を読むとですね、決してダビデは完全な人ということではなかったわけでしょう。ダビデもですね、本当に隠せることだったら覆い隠したいと思うようなですね、恥ずかしいことも惨めなこともいろんなことも経験した人なんですよね。ですからダビデは本来であればですね、神様を見上げた時に神様を見上げることが本当にできないと思うほどに、自分自身の中にさまざまな罪とかですね、間違いを経験した人なんですよね。ところがダビデはそういう至らない自分であったけれど、でもその私に対して神はどのように私に対して対峙してくださったか、私が間違っているから、失敗したから、そして基準から外れているからということで、神はダビデを厳しくこうして責めていくという形で自らの正しさを表したかというと、そうではないんですよね。神はこのように罪を犯し、そして至らないところがあるダビデでありますけれど、神は彼のことをですね、受け入れて整えて、そしてその信仰が進んで彼を通してたくさんの人たちが祝福を受けることができるように、このダビデのことを捨てるんじゃなくてですね、ダビデのことを受け入れて ね、受け入れて彼を良いものにさせるために神は働いてくださったということです。ですからダビデが失敗した時に、その時に残罪されていたら、その時に捨てられていたら、ダビデの人生はそこで終わりなわけです。ところがこの神は彼のことをですね、捨てることはなかったということですよね。ですから神の持ってらっしゃる正しさというのは、自分が過ちを犯したとしても罪を犯したとしても、それでも私のことを寛大な思いでですね、私のことを受け止めて、その罪ある私を、失敗した私を、神はその包み込んでくれる寛大な心の中で私を整えて良いものにしてくださったということがあるということなんですよね。ですから自分自身が罪を犯したことがない、失敗したことがない、あの人よりは絶対自分の方がいいんだというふうに、もし私たちが自分自身を振り返ることができないのであればですね、私たちは人に対しても寛大でいるということはできないことでしょうけれど、ダビデはですね、もう隠しようもない大きな過ちを犯した人ですから、でもそれに対して人々からいろいろ言われることもあったと思いますし、また王としての歩みの中ではいろんな反逆とかもいろいろあるわけですから、大変な思いをしたということでしょうけれど、でも神はですね、ダビデに対して寛大であられたということですね。ですから正しいというのはですね、神が正しいということですから、で神の正しさというのは寛大であるということですね。実はですね、今日の聖書の箇所というのは、パウロが後の日にコリント人への手紙の中で、愛は寛容であり情け深いというふうに教えてくださいましたよね。そして神は愛である、その神は愛であるという、神様の本質である愛というのは寛容であり、なおかつ情け深いものであるとパウロは言いましたよね。ですから私たちは愛こそ最も尊いものとして、私たちの生き方、在り方として愛に生きることができるように、私たちはそれを熱心に求めていくんだというふうにパウロは言ったわけでしょう。ですからある意味でダビデもですね、失敗した人だからこそ神の本当の意味での正しさが何であるかということを知ることができたわけです。要するに神様の正しさというのはですね、愛する者に対して、ね、愛する者に対して罪を犯そうが失敗をしようが、そういう相手の問題ではなくて、あくまでその愛する者と関わる者として、その愛する者と関わり続ける者として、自分自身がどうであるかということが重要ということですよね。ですから私たちが失敗しても何をしても神が寛大である、これは変わらないですよね。愛は寛容であるということも一緒ですよね。寛容であるということは、罪を犯しても失敗したとしても、どんなことがあったとしてみんなから嫌われようが、私はあなたのことをいつでもどんな時にもあなたを受け入れますと。だから私はあなたを受け入れるからこそ、あなたが生きられるように親切である、生きられるようにあなたが必要とするものに対して常に私はそれを注ぎ続けていくんだ、だから愛は寛容であり情け深いとパウロも語ったというところですよね。ですからダビデは神の正しさというのは常に寛大なものであるね、ですからたくさん許してもらったダビデとしてはですね、人を見てても誰よりも相手のことを許そうという思いになるわけですし、そしてそのように多くの課題を持っている人たちの中で、生きている人たちの中にも相手の失敗や弱さを受け止めて、寛大にですね、その人たちを包み込んで彼らを生かそうとする人たちがいるという、 ことに気づくわけですよね。だから物を貸すという表現が出てくるわけです。まあ、同じ、聖書の中に別のところでは与えるという表現もあったと思いますけれど、ですからこれは実は神は愛である、その愛を実体験したパウロが本当に正しいものというのはこのように愛を持って生きる方であるということ、それを私たちも一つの生き方として生き、またそのようなことで生きている人たちも正しいもの、要するに神に習うものとして生きているということを、ダビデとしてはそれをしっかりと見るということができたということですね。ですからダビデはこの生涯の中で正しいということ、すなわち寛大であるということはどんなに素晴らしいことであるのか、そして生きるために必要としているものに対してそれを持っているのであればちゃんと分け与えていくということをするということがどんなに大切なことなのか、でそのことが結局子孫に祝福をもたらせるようになるんだということですね。2つの意味でですね、そのことは子孫の祝福になるということであろうというふうに思います。結局私たちはイエス・キリストを信じてますよね。そして今日クリスチャンとして生きています。その中でですね、キリストが私たちに、あるいは神様が私たちに何を与えてくれたかというのであれば、私たちが教会の門を叩いた時にですね、私たちを迎える人たちがいたんですよ。その私たちを迎える人たちは私たちのことを寛大に受け止めて、そして私たちが本当に困って必要な時にそれを与えてくれるということをする人たちがですね、教会の中にはたくさんいたわけですよね。すなわち神は私たちに対して何を提供してくれたか、私たちを大切にし、私たちを受け入れて、私たちを助けてくれるその教会という交わりをですよ、その交わりを私たちに与えてくださった、それを残してくださった、なんでそういう教会が私たちに与えられたのか、それは今から2000年前にイエス・キリストが自らの命を十字架にかけて、その当時の人々をですね、愛されたことによって、彼らの必要を満たしたことによって、それに習う人たちが初代教会を建て、それが世界に広がっていくというこのプロセスの中で、今日私たちを迎えてくれる交わりがそこにあるということですよね。ですから一つにはですね、正しい人の存在というのはなぜ子孫の祝福になるのか、正しい人はですね、今つながっている者たちを受け入れて、今つながっている人たちのことをよくしてあげるわけです。そうするとそういうことをしてくれたその人の子供たち、その人の孫たちというのはですね、彼によって大きな恵みを受けた人たちが進んで彼らのことを守り、助けて満たしてくれるという形になっていくということですよね。ですから正しく生きる人はですね、自分につながっていく子孫に対してたくさんの彼らを助けてくれる人たちを、自分が生きている中で彼らに対して正しい人として生きることによって、そういう助けられるというその交わりを後の第二まで、つないであげることができるということですよね。本当にそれは大切な部分だなと思います。そしてもう一つのことはですね、正しい人として誰に対しても寛大で、そして誰に対しても喜んで貸し与えるという、その生き方をしている父を、あるいは母を親に持って自分たちが育つのであれば、私たちは正しいものとして生きている人を通して、私たちは正しく生きるということを学ぶことができる、それを身につけることができるということですね。 できることであればですね、親子のつながり、あるいは祖父母とのつながりも、聖書はあなたの父と母とを敬いなさいと教えてくださってますから、敬われることのできる親をもし持つことができるのであったら、それは本当に感謝なことであり、そして敬うべき親であるならば、少なくとも私たちは本当に敬っていくということができないといけないよねというふうに思うわけです。正しい人はですね、そのダビデが言う正しい人というのは、神が正しい方だったので、ダビデもその正しさに預かって生きようとしているという。だからどこかに正しい人がいるとしたら、それはその人がもともと持っていたものではなくて、誰かによってその正しいという生き方をですね、受け取ったということになるわけですから、そういう意味では正しく生きることができるものは、自分の子や孫たちに正しく生きることをやりやすくというんでしょうかね、そうしていきたいという思いを与えてくれるものというふうに言うことができます。そうするとその人たちも自らの生活の中で人々に寛大であり、そして人々に対して惜しみなく助けてあげるということをする子孫、子子孫孫という話になると、その人たちはどこで暮らそうが、どの時代を生きようが、そういう正しい人として生きるということを継承することによって、彼らはどこにいても人々から愛され、捨てられることがなく、そして必要な時には自分自身も助けてもらおう、いえその人を助けるだけじゃなくて、その人の子孫であってあるというだけで、子や孫たちであるというだけで、周りの人たちがその人のことを助けてあげようというふうになるわけですから。ですからダビデが若かった時も、年老いた今も、私の中でこの世の中を見ていて、そこで本当に私たちが着目すべきところというのは、正しい人は捨てられない、その子孫は物を食物を恋探し歩くみたいなことはない、ってこれは事実であり、それはとても大切なことだとこういうわけですよね。結局のところですね、ダビデも生まれてやがては死ぬじゃないですか。この世を去るんですよ。で、我々はこの世を去る者として生きているんですけど、この世を去る者として私たちがそこに残していくもの、またなぜ残さないといけないかというのであれば、結局のところ私たちがですね、この世を生きている中で、私たちはそこに残していく命ですよね。そこに残していく命、その残される命のために、私たちは生きている間にできることはですね、何でもしておこうということが大切なことではないかというふうに思うわけです。ですからこの教会にもですね、年を取られた方々がいらっしゃいますけれど、彼らは自分のためだけに生きたのではありません。信仰の友のために、あるいは家族のために、子や孫たちのために一生懸命生きたわけです。ですから最終的には自分のために生きるということではなくて、愛する者、尊い命のために、その晩年をですね、特に用いていくということになるのではないかというふうに思うわけです。そして、皆様がですね、そのようにますます正しい人として、心を寛大なものとさせ、そして必要な人に対してはできることであれば何でも喜んでしてあげてですね、ますます皆様が大切にしている子や孫たちに対しても、その命のための祝福というのを継承していくということができたらというふうに思うわけです。ある意味では私たちは自分のために生きるために自分のために生きるということが私たちの人生の目的ではないんです。生かされている間にですね、私たちは自分たちが存在していること、生きているということを用いて、大切なものを大切にしていくという、そのために与えられている期間というのが我々の一生涯という形になると 思いますね。まあ、そういう意味では、ダビデのようにですね、私たちも正しい人であろうとしていきたいとこう思うわけです。で、ここで私はダビデはただ生きて、ただ年を取って寿命だから亡くなりましたという、ただ寿命、何年生きたかというレベルで測られるような生き方はしてないですよね。そうではなくて、与えられている時間をどう生きているかということが本当の意味で私たちにとって重要な生きるということではないですか。ですから私たちはいくつになってもですね、正しい人として最後の最後まで一生懸命生きていきたいというふうに思いますね。そしてそのことは何よりも皆様が大切に思っています子孫に、ね、子や孫たちに必ずその恩恵は広がっていくものとなるわけですから、ぜひそのために残されている期間を一生懸命生きていきたいというふうに思います。まあ、そういう意味ではダビデはですね、70年の生涯ということをかけて、こういう正しい人として生きなさいよ、正しい人であることがいかに重要なことかということを私たちのために残す、そういう言葉を残すことができる人生を生きたというのは、私たちにとっても大いに参考になることで、私も今67歳、もしダビデと一緒だったらあと3年しかないということになるんですけど、まあ多分個人的には100まで生きるかなとは思っているんですけど、でも何年であるかということが問題ではなくて、その与えられている限られた人生をですね、どう生きるのか、そしてまた晩年に至った時に後に続く人たちに対してどんな言葉を残すことができるのか、ぜひそれぞれの人生に深くつながりを持つ確かな言葉というのを我々は残すことができるものでありたいと、まあ、こう思うわけですね。ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝をいたします。私たちの今があることは、私たちのために正しい人として生きてくださったたくさんの方々によっていることを思います。まず一つには、私たちの両親によって、あるいは祖父母によって、私たちは守られて祝福されて生きることができるようになり、そういう方々のもとで愛されながら、私たちもまた人を愛することを学び、また人を愛しながら生きるということができるようにさせていただきました。すべてのことはあなたから出たことでありますから、私たちが父であるあなたに倣って愛に基を置いて生きることができるようにと願っております。また長い人生をかけてその愛に生きてきた高齢者の方々が私たちの教会にもたくさんいらっしゃいますから、その歩みを導いてくださいましたあなたが、その愛の生き方を全うさせてくださるようにお願いいたします。それと同時に、愛に生きた一人一人が捨てられることなく、人々からいつも尊敬を受けて、その交わりの中で喜びを持って生きることができるように祝福してください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。